使徒の働きの16章お開きいただきたいと思います。前回はパウロが3回にわたって伝道旅行をいたしましたけれども、その第2次伝道旅行の始まりに関わるエピソードをお話をいたしました。特に彼はアジアと言いましても、今のアジアよりずっと狭いアジアなんですけれども、まあ、今で言うとトルコ半島ですね。これをアジアと広く呼んでおりましたが、このアジアにおける働き、行くところ行くところでストップをかけられました。どうして止められるんだろう、こういう思いを持ってパウロはとうとう西へと向かって、そのアジアの端っこのトロアスというところにまでたどり着いた。そこまでお話をしたと思います。9節から11節まで、これも少しお話しましたが、マケドニアの招きを彼は受けます。この9節のところにご一緒にお読みいただきたいと思いますが、9節16の9、はい、あるよ。パウロは一人の彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。マケドニアというのはギリシャの北の地方、まあその当時は一つの独立した州になっておりました。マケドニア州、そのマケドニア州の人がパウロの夢の中で現れて、マケドニアに来て私たちを助けてください、懇願すると書いてあります。まあちょっと来て助けてよっていう感じじゃなくて、ぜひとも来て助けてほしいんだという切なるリクエストをしたというのであります。で、彼らはこの幻を見た後で、一体これは何を意味するんだろうか、グループの人たちと相談をしました。グループってどのくらいいたと思いますか。今までずっと聞いている人はすぐ分かると思いますが、この時は少なくとも4人でした。パウロ、そしてシラス、そしてこの新しく入ったルカ、それから途中から入ったテモテ、この4人がいました。4人で相談をいたしました。お祈りをしました。この幻はきっと私たちがこの海を渡ってマケドニアに行くという神様のお導きに違いない。みんな4人とも確信をいたしまして、海を渡ることにしました。小さなスタートですけれども、これはキリスト教が西回り、ヨーロッパに渡っていったという非常に歴史的な出来事であります。もちろんキリスト教は東回り、ペルシャあるいはインド、そういったところを通してもやってきたのであります。私たちはあんまり歴史の中でそういうことが強調されておりませんけれども、もう中国にも景教というような形でキリスト教は伝わっております。でもどっちかというと力強く行ったのが西回りであります。そのスタートがこのパウロのマケドニア伝道だったんですね。はい、それで地図をちょっと見ていただきますと、パウロはトロアスというところから船に乗ってサモトラケ、島があります。ちっちゃな島があります。そこはもうちょっと寄るだけ。そしてネアポリス、新しい町、これ小さな町ですが港町です。そこを経由しまして、ここから大きな街道が始まっております。これがエグナティア街道。当時のローマ政府は至るところにきちんとした街道を作りました。そして、道を整備しました。これはローマ人の大好きなことであります。石をぐわっと敷き詰めて広々とした道にして、それから離庭標というのを作りました。離庭標というのはですね、こっからローマまで 何マイル、こういう里程表っていうのを作っていたんですね。皆さん、全ての道はローマに通ずという言葉聞いたことがあると思います。もうどの道でもローマまであと何マイルというアイデアで彼らは世界を統一していったんです。もし途中で反逆をしたり反乱したりすると、すぐにローマの軍隊がそこをその通過することができるように、まあ、そういう便利さもあって、きちんと石で、道を作った。そういう道が街道と呼ばれるものです。そのエグナティア街道に沿ってピリピリに向かっていきます。さて、はい、それでは12節をご一緒に読んでいただきましょうか。3、はい。はい。町に幾日か滞在した。パウロはこの伝道を進めていくときに、ある戦略、ストラテジーというものを持っていました。闇雲にどこに行って、福音を伝え、教会を建てようとしたのではありません。一人の人ができることは限られています。ですから、パウロは、主な街道に沿っていくこと、そして、主な町にしっかりとした教会を建設すること。これがパウロの大きな基本的な宣教戦略であります。周りの町はどうでもいいかと、そうではない。その大きな町に建てたところの教会が周りの町々に福音を伝えていく、こういう戦略で彼は行くところ行くところにおいて福音を広めてまいりました。で、その意味から彼はネアポリスというのは小さな町ですから、ここはまあ通過するだけにしよう、そしてピリピという町に行って幾日か滞在したって書いてある。幾日っていうと私たちの感覚ではまあ1週間ぐらいという感じですが、もうちょっと長かったようです。彼はここを大切な拠点と考えたんですね。ちょっとそこでピリピという町についてお話をしたいと思います。大変興味のある町です。これは紀元前4世紀ぐらい、マケドニアの王様であるフィリポスという人がいまして、その人が建設をした町です。どうしてこのところに町が出たかというと、いくつか理由があるんですが、泉が多かった、水がたくさん出る、それから、金鉱、金です、ゴールドマインがすぐ近くにあった。もうこれだけの条件があれば町ができるのは当然であります。そしてこのフィリポスという人は、皆さんがほとんどご存知のアレクサンダー大王のお父さんです。ご存知ですね。アレクサンダー大王というのは紀元前4世紀頃、もう本当に世界中を支配してインドの近くまで征服していったというあの大王、そのお父さん、町を建てたもんですから、その名前にちなんで、フィリポという名前を出しました。それからもう一つ有名なことがあります。このフィリピの町の郊外で大きな戦争が行われました。アントニウス・オクタビアヌスという人とブルータス・カシアスという人たちの連合軍、これが戦いました。ブルータスというのはおそらく皆さんもいろんな戯曲か何かで聞いたことがあると思います。有名なジュリウス・カエサル、英語ではジュリアス・シーザーと言いますね。シーザーがローマの共和制の国だったんですけれども、だんだん力が強くなって、その国を自分を主人とする王政にしてしまうのではないかという疑いをかけられた。本当にカエサルがそういうことをしようと思ったかどうかは 私は違うと思います。カエサルはそういう人間ではありませんでした。ともかく世界を征服していたところの偉大な人物です。そしてそのカエサルが共和制の元となる元老院という、今の議会に至るところですね、議会に入ろうとしたときに、その彼が独裁者になるのではないかということを心配した人たちが、その議会の真ん中で、シーザーをナイフで刺してしまう、めった切りにしてしまう、こういう事件が起きました。その時に有名な言葉があります。ブルタス、お前もか。ね、皆さんご存知でしょう。ブルタスというのはシーザーの友達だった。友達が裏切った。ブルタス、お前もか。あのブルタスです。そこからローマの中に二手に分かれました。シーザーの、あるいはカエサルの後を継いでいこうという考えのアントニウス、それからオクタビアヌス、これはカエサルの甥っ子であります。それからブルタス、これは殺した方。それからカシアス、これも共和制を一生懸命信じている人たち。この二つが分かれて戦うことになった。その戦いの場所がこのフィリピの町だったんですね。町の真ん中ではなくて郊外だった。大きな戦いが行われましたけれども、アントニウス・オクタビアヌスの連合軍が勝ちまして、ブルータス・カシアスは殺されてしまう。ところが今度はアントニウスとオクタビアヌスが戦うようになりまして、どっちが勝ったでしょうか。オクタビアヌスが勝ったんですね。このアントニウスという人はエジプトの方に行って、有名なクレオパトラさんの美しさに惹かれてですね、クラクラとなって、そして、少しおかしくなるんですけれども、ともかく、アントニウスは敗れてしまう。オクタビアヌスが勝ち残って名前をアウグストス、これが聖書で出てくるあの初代ローマ皇帝です。面白い話がたくさんありますが、今日はもうここでやめておきます。その連合軍が戦った。そしてその町、記念の町のピリピをローマ軍の駐屯地として選びまして、そこが植民市ということになりました。で、ピリピに住んでる人たちに特別なローマの市民権というのが与えられました。市民権というのはとっても位の高い、裁判を受ける権利、あるいはきちんと物を言う権利、あるいは元老院に、人を選ぶ権利、そういう大切な権利が与えられているのがピリピ市民であります。だいたいこのピリピという町の様子がお分かりいただけたと思います。さて、そのピリピを中心に伝道することにした。13節をお読みいただきたいと思います。はい。安息日に これは今までパウロの取った伝道の方法とはちょっと違うということにお気づきでありませんか。パウロは行くところ行くところで、まず行ったところはどこでしょうか。ユダヤ人の街道に入っていったんですね。シナゴーグと呼ばれるユダヤ人の街道、そこで安息日の礼拝に出席し、そしてパウロはラビ、教師の資格を持っていましたから、特別な服装をしていました。ですから、そこにこう会衆の中にパウロが座っておりますと、もう街道司の方が、特別な先生がいらっしゃる、私は説教を準備してきたんだけどやめよう、じゃあ先生にお願いしましょうって急に呼ばれるわけですね。でパウロは実はそれは計算済みでありまして、待ってましたとばかりに登場して、そこで、キリストの福音を述べ伝える、これがパウロのずっと続けてきたパターンです。 フィリピンではそうしなかった。なぜ街道がなかったんです。なぜ街道がなかったかと言いますと、フィリピンの町にはユダヤ人がそんなに多くはいなかった。ゼロではなかったようですけれども、多くはなかった。少なくとも10家族以上はなかったようです。彼らの決まりで、どの町でもユダヤ人が10家族以上いる町では街道を作りましょう、こういう決まりがありました。なぜ皆さん10家族以上だと思いますか？すごく答えは単純です。まあ、ここでクラスだったらいろいろやり取りするんですけれども、答えを出しますと、ユダヤ人は10分の1献金を真面目に納めていました。一家族が10分の1献金すると、一家族を養う分の収入があるわけですね。街道司というものが養われる。ですから10家族以上のユダヤ人がいるところでは必ず街道を建て、街道司をサポートし、街道の営みをしていったんです。ところがフィリピはまだ新しい町ですから、ユダヤ人はそんなに多くいなかった。で、街道がないもんですから、じゃあ礼拝をしないかというと、そうではなくて、やっぱり彼らの中でも決まり事があって、川のそばで集会をしてお祈りをするという習わしがあったようです。ですからパウロがこの川岸のところに行ったっていうのも、こうなんとなく当てずっぽうで川をぶらぶら散歩してたら、あ、お祈り会にぶつかったというではないんですね。そういう習慣を知っていたから彼は川岸を行ったと言うんです。ちょっとここでもう出てるかどうか分かりませんが、ピリピという町、その様子を見てください。これが遺跡です。太い字で書いてあるのは今残ってる遺跡です。で、ピリピの町に、ネアポリス門というのがあります。見えますか？こっちから入ってたんですね。そして、彼らはどっかに泊まっていたんですけれども、ガンギテス川っていうのが見えますか？ガンギテス川、これが西の方にあります。じゃない、反対だ、東ですね。私見ないで言ってるもんですから合ってますか？ともかく皆さんの図で言うと左の方、多分この川ではなかっただろうか。町を出て行くとと書いてあるのはこのガンギテス川というところです。で、そこでお祈りをしているところのグループがあった。それがユダヤ人の婦人たちであった。男性はどこ行ったんでしょう？男性は家で休んでたのかな。婦人たちの方が熱心だったんですね。面白いですね。ともかくそこで、ユダヤ人の何人かの婦人たちがお祈り会を持っていました。パウロはそこに近づいて、そしたらやっぱり服装をちゃんとしてますから、あ、ラビがいらっしゃった、先生ちょっとお話をしてください。パウロはさ、待ってましたとは言わないけども、そういう顔をして、そこでイエス様のお話をいたしました。聖書の希望は来たるべきメシアである。そのメシアはすでに来ていてくださり、十字架によって身代わりの救いを成し遂げ、よみがえった生ける救い主として私たちのうちに聖霊によって宿っておられるんだ。この単純な福音を彼はお話をいたしました。その時に一人の婦人が熱心に聞いていたんです。14節をご一緒にお読みください。はい、テアテラ氏の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。ルデアという婦人が出てきます。このルデアという人は私たちの教会では割合親しみのある名前ではないでしょうか。最近は名前をね、ルデアでは分からないだろうっていうんで、高齢者等 違った、高齢者住居等支援委員会という非常に固い名前になりましたけども、この固い名前になる前はルデア委員会と呼んでおりました。そういう名前でもきっと古い方々は親しんでおられると思います。そのルデアです。このルデアはどんな人物だったか、彼女はユダヤ人ではないみたいです。その仕事からあるいは名前から言いましても彼は異邦人の女性であった。そして商売は何かというと紫布を売る商売をしていたと書いてあります。テアテラ氏と書いてありますが、テアテラっていうのは小アジアの中で出てくるんです。今日地図では見せませんけれども、割合有力な町です。つまり今の言葉で言うとテアテラに本社がある紫布の販売株式会社の女社長であった、こういうことであります。これがルデアで、この紫布っていうのはどんな布かって言いますと、特別な貝殻、それをつりつぶすとね、その紫色が出てくる貝殻、あるいはもしかしたらそうではなくて茜という植物の根っこ、どっちかです。まあ、ともかくどっちにしろその植物あるいは貝殻すりつぶして作る染料で布を染める。でこれはものすごく貴重で高いものだったんですね。聖書の中に紫布を着た人っていうのが一人だけ出てくるんですけど、皆さん聖書知識の豊富な方覚えてらっしゃるでしょうか。まあこれで誰か質問してもいいんですけど省略します。金持ちとラザロという話がありますね。金持ちとラザロ、乞食のラザロが門に座って物乞いをしていた。そこの門の持ち主は金持ちであった。金持ちは名前書いてないんですけれども紫布を日々着ていたと書いてある。つまりもうパーティードレスを毎日着てるようなもんですね。ものすごいお金持ちだった。まあともかく紫布の商人、それを販売したり仕入れたり、そういうことをしていたのがこのルデアという人です。でもここには何と書いてあるかというと神を敬う。これもテクニカルタームなんですけれども、神を敬うなんとかっていう時には異邦人でありますユダヤ人ではない人たちだけれども、そして多神教の中に育っている人たちだけれども、まことの唯一の神というものに惹かれて、そしてユダヤ教の礼拝にいわば求道者のように加わっている人たち、これを神を敬う人々と呼んでいました。ルデアはそういう人だったと思います。そしてまだユダヤ教に正式に入信したわけではない、今で言えばバプテスマを受けたわけではないけれども、彼らの信じている誠の神様に惹かれて求道していたところの人だった。そしてもっと素晴らしいことは、ここに主は彼女の心を開いてと書いてあります。ここが私は今日、皆さんと共に考えたいことだと思います。パウロが、ここに有力な人がいるから、なんとか、説得しよう。どっかの宗教の言葉に言えば、釈服してやろう。こういうような強制的な、響きは一つもありません。主が彼女の心を開いて、働きたもうのは聖霊様です。そしてその道具として使われたのはパウロです。パウロが一生懸命にこの人を信じさせてクリスチャンにしてやろうというような気持ちで接したのではない。彼は淡々と、あるいは順々と、福 福音を説いただけですけれども、その中に聖霊がこのルデアの心に働いて彼女の心を開いた。そして彼は御言葉を受け入れた。そうだ、私が求めているお方はこのイエス・キリストなんだということを自分でうなずいて、自発的に決心をし、そして主を受け入れたというのであります。そして彼は15節を見ますと、はい、ご一緒にどうぞお読みください。はい、そして彼女も思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。ここで彼が家族の者も一緒にバプテスマを受けた。とても素晴らしいことだと思います。彼女だけが信じて喜んで、あ、お母さんだけは一生懸命教会に行ってるけども、後の子供たちは知らんっていうような感じではなくて、お母さんが信じたイエス様、私たちも一緒に信じよう。お父さんはどこに出てくるんでしょうか。ちょっと分かりません。書いてないですから想像する以外に。ある人はもうお父さんは亡くなって、この人は未亡人だったんじゃないかと言いますが、あんまり勝手な想像すると、後で天国行った時ルデアさんに叱られますので、これ以上の想像はいたしませんけれども、まあ本当に素晴らしいことだと思います。家族も一緒に喜んでバプテスマを受けた。そしてバプテスマを受けただけではなくて、パウロ先生方に、先生方、今日はどこに泊まっていらっしゃるんですか。あ、どこそこどこそこ、 あんな安い宿屋に泊まってるんですかとは言ってないけど、多分そうだったんでしょうね。伝道者お金がありませんから、きっとその辺の基地宿かなんかに泊まっていたんじゃ。先生、あんなところに泊まってはまずいです、うちへ来てください、うちで泊まってください。うちって言ったってね、ご婦人のうちですから、むくつけき男性がゴロゴロと行くような場所ではないでしょう。いやいや大丈夫です、うちは大きいですから。まあそういうやり取りがあって、パウロも一行がこのルデアさんの家に泊まらせることになった。パウロが仕向けたんじゃないんですよ。強いてと書いてありますから、パウロはいやいやいやいや従っていったという感じです。でもとってもこれって面白いやり取りじゃないでしょうか。そしてそのルデアの家がどうやらピリピ教会の集会所になったらしい。どうしてそれがわかるかと言いますと、16章の最後を見てください。40節16の40、ご一緒にお読みください。はい、牢を出た2人はルデアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行ったと書いてありますね。この牢屋に入った物語というのは今日はいたしません。あまり面白くて今日するのはもったいないからお話ししません。どうぞ聞きたい人はこの次おいでください。いずれにいたしましても、牢屋に入らせられてしまったんですね、パウロは。でも出た時にどこ行ったかというと、ルデアの家に行ったと書いてあります。そして兄弟たちに会いと書いてありますから、そこで集会が行われていたということが想像されますね。つまりルデアは救われた喜びに満たされて、そして彼女は大金持ちでしたから、きっと家も広々とした家だったんでしょうね。そこで家庭集会的な集いを持っていた。まさにこうしたことがなければピリピの教会というのは育っていかなかったかもしれない。パウロはこのルデアの改心と、そしてルデアが主のために一生懸命に奉仕をしたことを感謝をしています。一箇所だけピリピ書の中のそこを示唆しているところを読みたいと思います。ずっと 後の方に行きまして、ピリピ書第一章、これは相当後になってピリピの教会に宛てて書かれた手紙です。その中に一章の五節、もしかしたらパワーポイントに4節と間違ったかもしれませんが、5節です。ご一緒にお読みくださいませんか。はい。あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝していますと書いてあります。あなた方が最初の日から、最初の日から、パウロがピリピに渡った最初の日から今日まで福音を広めることに預かって協力してくださったことを私は心から感謝をしています。こういう教会って温かくていいですね。パウロはいろんな教会を建設しました。ある教会はもうパウロがいなくなった途端に、誠のまっすぐな道から外れてしまって、パウロからとんでもないことしてるって叱られてる教会もあります。でもこの教会は本当に温かい教会だったんですね。最初からあなたたちは協力的だった。おそらくパウロはこのあなたたちはと複数で言ってるけれども、ルデアあるいはその他の何人かの人たちを頭に描きながらこのことを書いていると思います。小さな証しをさせていただきますけれども、私たちが仙台で開拓的な働きをしておりました。小さな三菱ミニカーに乗っておりまして、その小さな三菱ミニカーに車よりも大きいというのは大げさですけれども、とにかく大きなスピーカーをつけて、そして町中を案内しておりました。その案内を聞きつけて A さんという方が教会にフラッとやってらっしゃったんですね。まあいろいろと内側のことはもうお話しませんけれども、乾いた心を持っていらっしゃった方、お医者さんの奥さんでした。そしてしばらく何回かの求道のうちにイエス様を信じますと告白し、そして本当に教会の柱になってくださいました。私たちは大きなその助けを開拓の営みの中でさせていただきました。その方はあの東北大震災の時に、病院にいらっしゃって、もう病院まで津波が押し寄せてきたんですけれども、引っ張り上げられて、そして、助かったという方です。何年か前、3年2年前に東北政界にお邪魔しました時に、何年かぶりの再会を許されて本当に感激したことでございます。神様はこうしたルデアをあちらこちらに備えていてくださる、いや私たちをルデアとして用いようとしていらっしゃる。どうか今日この14節のお言葉、主は彼女の心を開いて語ることに心を止めるようにされたということ、これを私たちに対するメッセージとして捉えたいと思います。主は御言葉を語るときに私たちの心を開こうとしていらっしゃいます。開いてくださっていますけれども、私たちの方で神様が開いてくださったのに、いやダメだって言ってグッと止めてしまったならば、そこで終わってしまうんです。神様は私たちの心のドアをこじ開けなさるお方ではない。そーっと開きなさる。その時私たちもそーっと同じ方向で開く。そこに主の恵みが注がれます。先週のメッセージの中でホルマン・ハントという人が描いたあの絵を皆さん覚えておられるでしょう。梅雨に濡れたイエス様が戸を叩いて、あの頭をご覧になったんですか。あの頭には茨の冠がかぶってました。そして戸の外から優しく戸を叩いて、 決してイエス様は無理やり私たちの心の中に侵入なさる方ではない。その時に私たちも、主イエス様どうぞ私の中にお入りください、私のすべてを納めてくださいと自発的に心を開くものでありたいと思います。お祈りをしたいと思いますけれども、今日はベンチごとにお祈りしましょうか。もし一人の方はちょっと引っ越しをしてくださって、そしてお祈りをしてください。それからお祈りが苦手だという人もいらっしゃると思いますから、その人はパスと言って結構です。一向に構いません。そしてその前に皆さん小さな紙があるでしょう。その紙に自分がお祈りしてほしいこと、それを書き込んでください。あんまりプライバシーにわたることは書かなくて結構です。はい、明日学校の試験がありますからお祈りしてください。明日バレーボールの試合がありますからお祈りしてください。そんなことでも結構です。はい、それを書き終わりましたらお隣の人と交換して、一言ずつそのことのためにお祈りいたしましょう。まだお祈りできないという人は無理しなくても結構です。私はパスしますから、あなたお祈りしてくださいで結構です。はい、それではしばらくの時お祈りください。